Hello everyone! 皆さんこんにちは。ポリグロツ英語講師のゆかです。今回はビルドアップ瞬間英作文レッスンのレッスン12で取り扱う従属接続詞パート2とその他のフレーズというのを、説明していきます。レッスン11でも従属接続詞というのを扱ったんですけれども、今回はそれにちょっとこうプラスアルファで発展した表現というのをちょっとこう触れていきたいと思います。まずはですね、レッスン11で扱った、従属接続詞の中に if、though、when というのがありました。この3つの従属接続詞というのは強調する even というのがその前にくっついて一つのまるで従属接続詞フレーズのような働きをさせます。でこちらの方もかなりよく会話やビジネスシーンで使われるので、ぜひマスターしてください。つまり、even をつけたものなので、 even if、 even though、 even when というこういう、3つのフレーズになるのですが、これは使い方に大変迷うフレーズなんですね。ただ基本さえ押さえておけば、使いやすくなりますし、こう皆さんの実践の英語の、場面で結構使いやすくなってくるかなと思うので、ぜひこのレッスンあるいはこのオーディオを聞いてマスターしてください。まず even if からいきましょう。これは日本語だと、たとえ何々だとしてもという意味なんですが、ポイントは if の後ろに来るおまけの部分ですね。ここに来る内容というのはまだ起こっていないことになります。例えばこういう日本語ですね。たとえ彼女が行くと決めても私は彼女を止めませんよという文があったとします。たとえ彼女が行くと決めても、つまり今の段階では彼女が行くと決めてるわけではないんですね。こういう時に even if she decides to go、こういうフレーズが作れるんですね。で、I will not stop her というメインの文が、来ることができます。Even if she decides to go, I will not stop her。こういう文になります。なのでポイントというのは、if の中がまだ起こっていないことというのをイメージすると、あるいは仮定のことというふうにイメージすると、かなりこの even if は使いやすくなるかなと思います。で、私がこうレッスンをいろいろしていて、よく質問されるのが、even if と even though の違いって何なんですかというふうに言われるんですが、even if は今話したように、if の中身がまだ起こっていないこと、仮定のことというのがこう来るのが一般的です。それに対して、even though というのは、この though の中というのが事実になります。で、意味としては、even though は、though自身が何々だけれどもという意味なんですが、これをただ強める働きをしますね。例えばこういう日本語があったとします。彼女は行くと決めたけれども何も準備していません。こういうことですね。彼女が行くと決めたっていうのはもう確実な事実になりますけれども、なんだけどもという though をさらに強めたいときに even though というのが使えます。Even though she decided to go, she hasn't prepared anything. こういうことですね。このような形で、even though が使えます。なので、if の中身、そして though の中身というのをしっかり理解しておけば、それに even をつけてそれぞれ強調をすることが可能です。3つ目の even when については、時を強調したいときに使えますね。例えば、たとえ何々の時でもということなので、旅行中でも英語を勉強しますとかね、こういう文がもしあったとしたら、Even when I'm on a trip, I study English。普通に when を使ってしまえば、旅行の時は英語を勉強しますっていう、勉強漬けなのかなという感じがするんですけども、Even when というのは、旅行中の時でもということで、もう何が何でも英語を勉強したいという気持ちがより出せるということになります。このような形で even をつけたそれぞれの接続詞の、フレーズを使いこなしてみてください。レッスン12では他にも、従属接続詞を学びます。それが since ですね。これは何々して以来という従属接続詞になります。日本語の意味としては 何かをして以来ずっとこういうことをしてきましたという過去の起点になる、スタート地点になる、時を表すときに使います。なので、これを注意してほしいんですけども、シンスがついているおまけの部分というのは基本的に過去形になります。そしてそこの過去のある時点から今までずっとこういうことをしてきました、その時以来ずっとこういうことをしてきましたという表現をしたいので、メインの文は現在完了になります。これさえ押さえておけば、すごく文が作りやすいかなと思います。例えば東京に引っ越しして以来ずっとこのアパートに住んでいますという、まあこういう文があったとしますけれども、東京に引っ越ししてきて以来っていうのは過去のある一点なので Since I moved to Tokyo、 これでフレーズ作れますね。でさらに、ずっとこのアパートに住んでいますというのは、まあ、現在完了になるので I have lived in this apartment、 これが、メインの部分になります。これをくっつけて Since I moved to Tokyo I have lived in this apartment という文が完成します。こういうふうにちょっとしっかりこう時制を整えて覚えておくというのはすごく大事かなと思います。レッスン12では従属接続詞以外にもう一つこう使いやすい非常によく仕事でも日常生活でも使える表現をちょっとこうやるんですが、それが日本語で何々のようだという表現ですね。これをちょっと練習します。細かく言うと It seems thatIt looks like, it sounds like という3つのフレーズになります。皆さんそれぞれどういう意味か分かりますか？日本語ではもう何々のようだという意味に置き換えられることが多いんですけれども、それぞれ微妙に、意味が変わってきます。それぞれ It seems that の後ろにも文が来たり、 It looks like の後ろにも文、It sounds like の後ろにも文が来る形を今回は練習するのですが、何が違うかというと、まあ、それぞれの動詞の働きですね。seem というのはよく使うんですが、これは自分の主観や判断が入って、あ、何々みたいだな、何々っぽいなという時に使います。逆に look を使った It looks like という文は look が入っているので、目から得た情報、つまり何かを見て判断して、あ、こうだなと思った情報を、あ、こうみたいだなという時に使います。最後の sounds を使った It sounds like というのは逆に耳から入ってきた情報を、聞き取って、あ、何々っぽいな、何々みたいだなという時に使います。それぞれ動詞の働きで、意味が変わってくるので、うまく使い分けられるようにしてください。ここの練習も、たくさんレッスン12の方で行いますので、楽しみにしていてください。 OK everyone、enjoy the lesson and I will see you next time. Bye.